皆さんこんにちは、大場でございます。
うさこです。
きたきたカフェ第83回です。
はい、
収録しておりますのが2月14日日曜日の、午後3時半を少し過ぎたぐらいなんですが、
はい、
昨日の夜ですね、2月13日の夜の11時過ぎに東北地方を中心に最大震度が6強のかなり大きい、地震がありまして、
うん、
現時点のニュースでは怪我をされた方が130人近くなんですが、幸い、まあ亡くなられた方はいないということで、
うん、
ニュース見てましたらやっぱり崖崩れとか、あと新幹線の電柱が斜めに傾いて、明日も新幹線は止まったまんまだとか、まあ、停電とかもあったけど、まあ、それは大体、治ったようなんですけれども、
うん、
九州はもう、全然揺れも何もなく、正直地震が起こった時自分もうすでに寝てまして、今朝起きて初めて知ったんですけども、
あ、本当。
寝た直後ぐらいに、起こったので、今朝ツイッター見てたら、まあ知ってる人とか、ポッドキャストの配信者の方とかもいろいろ書かれてたけど、まあ幸いその大きな被害というのは、まあ、見る限りなかったようでちょっと安心したんですが、
うん、
このきたきたカフェも始まって割と最初の方で、北海道の大きい地震があって、
うんうん、
その時よさこからこういろいろね、詳しい話をしてもらったという回があるんですが、
はい、
今回も、まあ揺れるといえば揺れたわけですよね。
そうね、まあそんなにね、この間のさ、北海道の時は本当に北海道全部が停電になって、もう何？慌てふためいたよね、あの時はね。
そうよね。北海道が全域停電とか、まあ、九州よりも広いところが全部停電とかいうのは全く考えられないっていうか、想像もできない状況で、
揺れはね、そんなにだってひどくなかったんだよ。震度3ぐらいだった気がするんだけど、それにしてもさ、いや、いくら夜中で寝てたにしても、寝て目が覚めたにしても、家の中の音ってあるじゃない？電気、冷蔵庫の音とかさ。ああいうのが一切なく、もう本当に静まり返ってシーンとなって、で、ああいう変化ってさ、やっぱ気づくんだね。なんかおかしいって違和感っていうかさ。でそういうのがあって、まあ、停電だーってなって。あれもね、その日に復旧じゃなくて結構かかってたもんね。2日 ?3 日ぐらいとかはね。電気復旧するまでに。
そうね。
うん、
非常に珍しいというか、本当に知る限り北海道でそんなね、大規模な停電っていうのがなかったので、まあ当時本当に、九州から見ててもびっくりしたけれども、
うん、
以前、熊本で大きい地震が起こったけど、だからといって九州全域が停電になるとかいうことはなかったからね。
うん、ねえ。だそういうの一回経験しているけど、でも今回、昨日のやつはさ、何？その地震が起きたその瞬間は私、まあそれを、まあ見てたんだよ。ツイキャスを、まあ見てて、とある人の。
うん、
でそこでなんかコメント欄で地震だってなって、だ結構でっかいねみたいな話になってきて、まあ、大変なんだなって大丈夫かなって思ってたらこっちも揺れ出したんだよね。多分ねこっち震度2ぐらいだと思うんだけど、何？なんかゆっくりとなんかガタガタガタっていう揺れるんじゃなくて、なんか船に乗っててこうゆらゆら揺れてるような感覚、
うん、
ゆっくりなんかゆっくり揺れてる感じ。横に揺れてる感じ。で結構長かったね。なんか体感的に、あ、まだ揺れてるみたいな。だからなんか気づかない人は自分がめまいして揺れてるのか何なのかって思うぐらいのレベルなんだけどさ。
まあね、そこは場所とね、震度によって違うんだろうけど。
ね、多分ね。でもそれも収まって、まあね、停電もなくなんともなかったけど。
まあ北海道の方はね、幸いそれぐらいで済んだということで。で、ニュース見てたら、結構揺れた瞬間の動画とか、お店の中の棚がね、わさわさ揺れるとか、あれ見るとやっぱ怖いなと思って。
6強？6強だっけ？
そうね、一番大きいところが6強だからかなり強烈に揺れて、崖崩れとかもあったけど、幸い巻き込まれた人は、まあ、現時点ではないという報道なので、
うん、
これがね、まあ、11時だったらまだね、起きてる方も多いし、本当にね、2時とか3時で完全に皆さん寝てる時にこういうのが来たらもっとね、パニック状態になったかもしれないけど、
そうね、うんうん、
まあそれが不幸中の幸いと言えるかどうかはまああれとしても、
うん、
あとツイッター見てたら昨日の夜、いわゆるオンライン飲み会をやってたりして、その参加者の人の画面が揺れたとかいうね、ツイートも見たけど、
うんうん、
それも怖いよね。
怖いよね。
こっちはね、全く何もないでも、参加してる人がいきなりね、地震が来たわーみたいな感じになったら、うん、2とか3ぐらいでちょっと揺れたぐらいだったらね、まだあれだけど、やっぱ6とか来たらね。
私だって未だに経験ないもんね。4、最高で4ぐらいかな、体感したの。5以上とか経験ないからさ、わかんないんだよね。
ないね、
うん。
うちのところもその熊本の地震の時に北九州4だったから、
うん、4
でもね、結構揺れたんですよ。
うん、
で、その後もずっと余震が続いて、あの緊急のあれがもうスマホからピーピーピーピー、
うん、
延々流れてきて、
うん、
もうなんかそれだけでスマホのバッテリーが上がりそうになるぐらい、もうずっと鳴り続けてたみたいな感じだったですね、あの時は。
そんなになってたの？
そうそうそう。だから、余震自体はさほどのことはないんだけども、
うん、
間を空けずに頻繁に来てたので、しかも、明け方とかの時間帯だったんで、
うん、
それは覚えてますね。ほら、台風とかと違って、前もってね、心構えも何もないし、
そうね、
防ぎようもないからね、
うん、
もう怖いしね、家がミシミシ音を立てるっていうのは。
うん、
まだ外をね、歩いてた時の方がいいかもしれないけどね。
まあ場所にもよるんだろうけど、その地域にもよるんだろうけど、私が前住んでたところはさ、地震が来る前にこう地鳴り、地響きがしてさ、なんかゴーゴーって音が鳴って、あ、地震来るっていうのがわかるんだよね。その震度はわかんないけど、寝てても、そのゴーゴーゴーっていう音で目が覚めるくらいだから、割とね、響くんだと思うんだよ。聞いてる方としては。だそういう前もってさ、なんか音が鳴るっていうのが分かれば、ちょっとね、一瞬でもさ、先に構えることはできるけど、何にもなかったら急に来るもんね、揺れがね。
そうね。そしてまあ、前回のね、東北の地震と違うのは、避難所の風景とかも出てたけど、
うん、
コロナ対策もね、しないといけないから。
そうなんだよね、今ね。
見たのが体育館の中で、小さい小型のテントみたいな形で、
うん、
一家族こうね、個室みたいな形にしてた避難所があって、
うん、
まあこれならね、避難してきた方もちょっと安心というかこうね、プライベートも保たれるし、
うん、
ね、だたっぴろい体育館でね、ただ毛布をこうね、引いただけみたいなところよりははるかにいいかなと思ってたけど、今までにはない対策をしないといけないし、
うん、
なかなかね、まあ昨日の今日でまだまだ片付け終わってないところとか、道路の復旧作業とか新幹線なんかもね、まだしばらくかかるだろうし、
うん、
本当に一瞬のことで、それが回復するまでも何日も何週間もかかるというね。
うん。なんだろうね、まあ北海道に比べたらあったかいのかもしれないけど、でも2月のさ、冬に停電して大丈夫かなって、ストーブ止まってみんな寒くないのかしらとかさ。
いやー寒いと思うよ。
まだ寒いよね。
昼間でも寒いだろうしね。夜中はね。これ以上被害が大きくならないことを本当に願うのみでございます。
はい。大嫌い。絶対許さない。何なの？もう絶対許さない。バーカ。何これ。ほんとずるいな。
文字よりも思いが伝わるときがある。
コンビニエンスなチキンたちの LINE スタンプ絶賛発売中。
キタキタカフェのハッシュタグでいくつかいただいたものがあったので、それをご紹介したいと思うんですが。
はい。
今日ツイートしていただいたのがですね、黒柳りんごさんから、 北北カフェと北九州の片隅とハッシュタグ2つで2個ツイートいただいて、
うん、
紹介させていただきたいと思うんですが、まあこれ自分のことなんですけれども、まず1つ目がですね、大場さんのお名前をいろんな番組でお聞きし気になっていましたが、敷居が高い感じが、かっこ勝手なイメージです。なかなか拝聴せず、今回こっそりランダムにいろんな回を拝聴しました。面白く気づきもあり、落ち着いて聞けました。癒し系番組だったんですね。というのともう一つですね。
うん、
大場さん、お声が若い、同年代とか勝手に思っていましたが、なんとだいぶお兄様でびっくりです。笑い。何笑ってんだよ。
いや、よかったね、お兄様って言ってもらえて。おじ様じゃない。
おっさんとか言われたら多いと思うけど、まあ、おじ様ならいいと思いますね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
敷居が高い感じっていうのは何なんだろうってよくわかんないですけれども。
どうなんだろうね、その落ち着きっぷりじゃないの？なんか、あんまり若造とかさ、あんまりこう相手にしねえみたいな雰囲気漂ってんのかしら？もしかして。
チャラチャラした若い奴らこの番組聞くんじゃねえよみたいな、なんかそんなオーラ、どんなオーラか知らんけど。
ある程度こう、なんか社会に揉まれて、ある程度知識の持った一定の大人しか入れないみたいなさ、そういうこと？
あれかな、こう意識高い系とか、
うん、
政治経済とか、
うん、
ね、テクノロジーとかをね、詳細に解説するような、うん、有意義でためになるという、
あ、なんか
そんな高尚な番組のイメージが、
なんか言い方違うけど、ドレスコードいりますせい的なさ、
お聞きいただいてこういうね、ツイートいただくのは本当にありがたいことでございます
ね。え、オタクなおじさんなのにね、中身はね、
ねえ、
うん、
ヌヌさんが81フレーバー、
うん、
広告にも補足されてるうさこさん笑いと。
何それ？それさ、見たけどさ、意味わかんなかったんだよね。広告に補足されてた何が？
いや、あなたのことですよ、私のことではなく。
いや、もう全然わかんない、全然わかんない。私何、なんか広告の話したの？全然覚えてないや。
はい、まあそういうことで、相変わらず過去は振り返らないうさこです。
うん、いや、マジで本当に全然覚えてないから、何の話してんだろうと思って。
はい、後で聞き直してください。
うん、いや、多分聞かんね。
ここまでツイートしてもらっとって聞かんというね。なんという強気な。
いいんです、いいんです。もう、放った言葉はもうみんなのものであってね、いいんです。振り返りません、もう。
すごいね、もうこのね、基本的にそうですね、女性の方が過去を捨て、でね、昔の男は切り捨ててね、私男を探すというふうにスパッと言って、で、男の方は前の彼女に未練たらたらでいつもうじうじうじうじ昔のことを思い出すというね。
そうね、上書き上書きだからさ、もう昔のことなんてすぐ忘れるんだよね。
上書き保存と名前をつけて保存の違いというね。
ね、ほんとね、ほんとにもうそういうところよ、もうね、嫌だわ。
その嫌だわって誰に対して言ってるの今それ。自分？
自分じゃないよ。自分に嫌だわってことないでしょよ。だから男って言ってんじゃん。
まあそういうことで、これを聞いてる男性の皆様方は、くれぐれも過去を振り返ったりせず、昔の彼女のことを思い出したりもせず、前向きに未来に向かって歩いていただければと思います。
いや、それもそうだけどさ、それもそうだけど別にさ、今だってそうで、今だってさ、他の女と比べられたらさ、はぁってなるやん。なんやねんって。
今回、ブラックうさこ発動中でございます。まあ、いつものことです。
配信するよ、夜のゆいろく。
本当だべし、いいんでしょう、はい。
配信するよ、夜のゆいろく。
それでは皆様、
聞いてみてね。
あ、そういえばすっかり忘れてましたけれども、恒例のコーナー忘れてました。
はい。
ディズニープラスの契約はどなたでしょうか？
まだです。
いつかね。 ツイッター見てたら、マヤさんも、
うん、
ワンダビジョンにもうすぐ行きそうだと書いてたけどね。
うん。
なんかすごいペースであの人見てるけど。
うん。あのね、その話をしたかったんだけど、なんで私がまだやってないかったら、マヤさんを待ってんだよね。マヤさん追いつくのを待ってんだよ、私は。
待つ意味がわかんないんだけど。さっさか契約してみりゃいいじゃん。
いや、そこはさ、いいじゃん。早く追いついてこないかなーって。
仲良い姉妹ですな。
ねえ。いや、なかなかないと思うよ、こんな二人。だって、元旦からだって、奇跡起こしたからね、うちらね。元旦なのかな、あれ。おみくじがさ、北と南で同じ内容を引くっていうね。
全く同じ文言だったという。
ねえ。
あのおみくじでしたね。
なかなかないで。
ワンダビジョンが現時点で第6話まで来てるんですけれども、一応全9話ということなので、3分の2が終わってるんですが、
本当は全部で9回なんだ。
で、確か終わったらもうその翌週から、あの、ファルコン&ウィンターソルジャーが始まるということなので。
あら、そう。へえ。
まあ、ワンダビジョン、ネタバレ一切言いませんけれども、
うん、
なんか昨日ユースケが4、5、6をまとめてみて、
うん、
あの、何も言えんというふうに言ってましたけれども、本当にね、何も言えんのですわ、これが。なんか一言でも言ったらもうネタバレと思ってね、あの、我慢してるんですけれども、
うん、
こちらの想像の斜め上を行くこのマーベルの恐ろしさよという感じで。まあ映画の方がね、今劇場公開止まってるけれども、配信のドラマシリーズでこんなこと立て続けにやられたらもう、いやもう本当に一生ついていきますわ、みたいな感じになってますよ、今。
まあちょっとね、延期でこうみんなもやもやしてるところを、まあちょっと満足っていうかさ、
だいぶ満足というか、うん、救われましたわ。あの、同じディズニープラスでやってるあの、まあ、スターウォーズのスピンオフのマンダロリアンというドラマシリーズも、こちらもあの、とんでもなくすごいんですが、
うん、
いや、こういうのがね、あの、毎週テレビで見られるっていうのは、
うん、
本当にネット環境あればこそで、もう数年前だったらね、考えられない状況なので、
うん、
特にね、こういうコロナ禍のひどい時で映画館も大変なんですけれども、
うん、
救われる点が多々ありますね。
よかったね。やってもらってディズニープラス様々やね。
で、前も言ったけど、これだけディズニープラスのこと言っても別にあのディズニーから1円ももらってませんので何一つない。いや、ネットフリックスとかも見てるんだけどね。
だいぶ貢献してるよね、いろんなところね。アマプラとかさ、フールとかさ。私なんか最近さ、もう全然、
はい、
全然何にも見てないんだよ。ネットフリックスもアマプラも何にも見てなくて。なんか、いや、毎月払ってんのがもったいないぐらい何にも見てないんだよね。ただただ見たいリストが増えてく一方でさ。何普段やってんのって言ったら、ほぼほぼ一日 YouTube 見てるか、ウクレレ弾いてるか、ツイキャス見てるか、どれかだよね。
あれ、YouTube っていうのはあの、まだ占いのやつとか見てるの？
見てる見てる。いや、もうね、あんなの、あれだよ。あの、深いよ。全然勉強、うん、勉強のためっていうのもあるけど、一個のさ、一枚のカードのさ、意味をさ、説明するんでもなんか、人によってやっぱ言い方違うとかさ、そんな解釈あるんだとかさ、この組み合わせでこうなるんだ、へえ、とかさ。
占いの話が、出てきたところで、それに関連して、
うん、
次回予告的なことを少し言ってもいいでしょうか。
いいよ。
ツイッターとかでも言ってますし、自分のツイキャスでもちょこっと言ってますけれども、次回のキタキタカフェ、2月22日に配信いたしますけれども、これがこの番組開始の3周年記念スペシャル回となっておりまして、
うん、
これまたあのスペシャルなゲストをお呼びして、実はもうあの収録自体はすでに、2月の11日に終わっておりまして。
はい。
あの編集も終わっておりまして、ちょっと長いですね。
うん、
ちょうど1時間20分。
うん。
前後編に分けずに一気に、22日に配信する予定にしております。
はい。
その中で今少し話した、そのうさこの占いのことも出てきてますので。
はい。
まあそれがあの、どういうタイミングでどういう内容で、そもそも何を占ったのかということは、うん、あの、楽しみにですね、お待ちいただければと思います。
まあでも楽しかったね。楽しかったし、本当に。
結構ね、ぶっちゃけた話とかもなんかした感じにはなってますので。
そうね。
今までこの番組ずっと聞いていただいた方、あるいは最近聞き始めた方にも、まあ多分面白いんじゃないかと。
そうだね。うん。
本当にこの番組の始まったきっかけとか立ち上げのところとか。
うん。
今までこう番組内で言ったことがないこう裏の話みたいな。
うん、
裏でもないけれども、うんうん、まあそういうところも結構赤裸々に言っておりますので、
はい。
こうご期待ということで、次回はうさこも結構喋っておりますので。
ね、珍しくね、寝なかったね。
ねえ。ゲストが来てるのに寝ちゃいかんない。はい。じゃあそういうわけで、今回もお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。
Thank you.